映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきますが、今日は雑談の回です。リモートで録音しておりますので、はい、聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はい、お願いします。
ちょっとさ、私このポッドキャストじゃなくてスタンド FM の方でさ、ちょっと小説の話とかしたりしてたじゃん、はい、最近ちょっと、ね、更新が滞っておりますが、で、はい、最近録音できてないからちょっとこの場を借りて読んだ小説の話をしようかなと思ってます。なんかちょっと前に小説の話とかもしてほしいってツイッター X の方でコメントをいただいたんだよね。リプライをいただいて、
なんかあれですよね、あの口コミいただいた人とかの中にも、もうすごい何冊もちゃんくみさんのおすすめで買ってますみたいな人がいたね、うんうん、
あれ、あざーす
あざーす、誰なのって話何の利益も何の関係もないんですけど
で、紹介したいなと思ってたのが、まずもう発売されてほやほやなんだけど、発行日8月21日、
あまりなんかちゃんくみあのこれよかったみたいなこと言ってる時ありますよね X で、
うん、あの発売日を待ってその日から読み始めるのがちょいちょいあるんだけど、まあ大体あれだねシリーズものとか好きな作家さんのやつとかなんだけど、その8月21日
出待ちしてるってことね。
そうそう、8月21日発売になったのはボタニストの殺人上下巻、 M.W. クレイブン作のミステリー作品ですね。翻訳小説です。
早川ミステリー。
そうですそうです。刑事ワシントンポーシリーズ待望の第5作、これ、はいはい、いずれ映像化するんじゃないかと思ってるイギリスのミステリー作品なんだけど、まあ、結構ね毎回テーマっていうか、なんて言うんだろうな、こう題材にされてるものがキャッチーで、過去になんか、その殺人現場にグレイラットっていう置物が置かれてる事件とか、もうなんかワクワクするじゃん。
グレイラットってことはグレイのネズミ？
そうそうそうそうそうそう。
あ、そういうこと。
うん。あと、
あれだ、チェスナットみたいな感じだ。
ああ、そうね。まあ、だから北欧の方のやつとかさ、そういう雰囲気と似てるかもしんない。あと、ストーンサークルってあるじゃん。わかる？ストーンサークル。ちょっとわかんない人はネットで検索してください。うん、そこで、焼死体が発見されるとか。
ああ、面白そうですね。
そうなんですよ。
面白そうですね、それ。
で、今回は、こうちょっと社会を賑わしてるちょっと嫌われ者みたいな、例えば過激な女性嫌悪の、
うん、
あの発言をするような有名人とか、
うん、
あとこう移民にん？なんか移民の悪口言って金稼いでる人とかそうそうそうそう、
確かにいるし、海外とかだと結構顕著だよね。
そうだね、まあ、イギリスだからさ、また、うん、
相当な変人っていう人ぐらいっていうふうになっちゃうけど、海外だと結構普通にいるもんね、そういう人、
うん、そうそう、なんかそういう人に犯人が押し花を送りつけて、でその毒で殺すっていう、でも
頭いい、
でも絶対誰も近づけなかった状況で殺されてるっていう、まあ密室だよねあのテレビの生放送中、その、被害者が普通、あ、生放送なのか分かんないけど、テレビの収録中、その被害者の人が普通にトーク番組でトークしてる途中に殺されるとか、毒で、でもどこから口にしたか分かんないみたいな。あともう殺人予告されてるから、もうみんなすごい警備員もめっちゃついてて、もう絶対誰も近づけないっていう状況でお風呂で殺されてたりとか、っていう、ちょっと説明下手くそであれなんですけど、こういう殺人事件が起きて、これをなんかちょっと型破りな刑事のワシントン・ポーっていう、まあ、中年のねかっこいいおじさんが、まあ、追ってくっていう、
まあですね、
毎回そういうちょっとキャッチーな事件に挑むこのワシントン・ポーっていう 刑事の話なんだけど、うん、何が面白いかっていうと、ワシントン・ポーのバディに、
うん、
超頭脳明晰で、なんていうの、天才すぎて、普通の人の感覚がないみたいな。もうなんか、うん、なんだろうな、ジョーク通じないみたいな。全部真に受けて。で、そうそうそう。そういう、
はいはい、
ティリー・ブラッドショーっていう、まあ、同僚がいて、若い女の子なんだけど、この、
あ、ブラッドショーね。うん、はいはい。
で、ティリーとポー、ワシントン・ポーのバディで動くことが多くて、この二人のやりとりがめっちゃ面白いの。もう、親友なのよ、この二人は。年の差を超えた。はいはい、恋愛とかじゃなく、普通に親友で、そう、お互いがお互いをこう守るみたいな気持ちもいいし、やりとりも面白い。なんかその、ティリーがさ、もう、言葉しか受け取れない。なんと、表面上しか受け取れない。その奥に何があるかとか、
あ、はいはい、
たまにこういう人出てくるよね。なんか、うん、だから、それがなんかいい作用を生むっていうか、場の空気を和ませたりさ、全部馬鹿正直に答えたりするから、はいはい、それで、このなんか結構ドロドロしたり、グロかったりする事件を、なんか、中和してくれるというか、バランスがね、絶妙なんですよ。で、あと、私が個人的にすごいいいなと思ってるのは、めちゃくちゃかっこいい女刑事がいっぱい出てくるの。この直属の上司も女性だし、あと、こう、同性愛者とか、その、LGBTQ みたいなのも、人も、なんていうの？特別な感じじゃなく、さらっと出てくる。もう当たり前のように出てくるっていう、今の小説だなって感じ。もう当然のことが当然として出てくるみたいな、この、特筆すべきことではないみたいな感じで出てくるのがかっこいいし、その日本にはないスタイルだなと思って、私はとても愛読しております。おすすめ。じゃ、絶対ちゃんまいも好きだと思うんだけど、どうしてもおすすめ。
好きですよ。
絶対好きなんだけど、どうしてもおすすめできない点としては、めっちゃ分厚い。はい、ドンキみたいな厚さなんだよね。
ドンキ。
多分こうすれば殺せる。こう縦に振り下ろせば殺せるぐらい、まあまあ分厚い。そうなんだよ。でもね、テンポが良くて、一章が、うん、もう下手すると3ページとかの時もあるの。そうだから本当にドラマみたいな感覚でパンパンパンパンパンパンって話が進んでいって、なんかページ数を感じさせない作品なんだよね。
これ初映が、初映っていうのかな。
うん、初映。
表紙が可愛いで、可愛い。
素敵だよね、デザインが。
おしゃ、おしゃって。
そうそうそう。そうなんですよ。
早川文庫さすがだな。
いや、早川ミステリ
ー。と思わせ
る。早川ミステリー好きなんだよね。
いいですよね。
いいよね。
いいと思います。
おすすめでございます。ちょっとこれはね、言っとこうと思って、もうドラマ化とかしてさ、めっちゃ流行る前に言っとこうと思って、私は原作を読んでますよっていう子さんアピールみたいな。
ダニエル・クレイグになっちゃうんじゃないの、これ。
なるかな。
実写化でもああいう
人でしょ。いやでもね、もっとなんかね、
イギリスだし、
もっとね、あんまシュッとしてないね感じなんだよね、ワシントンポーって。
ああ。
どっちかっていうと野生味ある、なんかすごい、羊とかいる山奥に住んでる、なんか小屋みたいな家に住んでんの。ですごいでっけえ犬飼ってて。
ちょっとじゃあ、ちょっと別に体格がもうちょっと。お腹とか出ててもいいのかな？
ぽっちゃりっていうよりはガッチリ系？
あー、ガッチリ系ね。誰がいいんだろう、
誰がいいんだろう、わかんない。
読んで誰がいいか考えるのも一個楽しみ。
うん、そうだね。多分まだ映像化の話は聞いてないと思うけど、今のところはね。
絶対映像化されそう。
え、待って。すごいおじさんみたいなことで言ったけど、第一作目の時点で38歳だったわ。ごめん。そんなおじさんに。
一作目って今もう 6作ぐらい出てる。
そうだね。だから今40代半ばぐらいかな。
まあでもおじさんで。
まあおじさんだね。そうだよね。
うん、 ちょっとダニエル・クレイグだと行き過ぎか。
そうなんだよ。だからもうちょっと若い感じ。確かになんかこの、なんて。ちょっと本当に、本当に読んでほしい。お願い。一生のお願い。
どれから読んだらいいかな、これ。
あの、一番最初の、ストーンサークル。
あ、ストーンサークルが最初なのね。
そう。
はい。じゃあこれ、図書館で今、あれを確認する。
絶対ある。絶対ある。よろしくお願いします。
あ、でも、早川文庫だったらさ、ドンキじゃないのもあるんじゃないの？ちっちゃいのも。ないか。
いや、これ文庫本だけどドンキなの。あ、けど、一文が短いから余白も多い。
ああ、そういうことね。
そうそうそうそう。
だから熱くなっちゃうんだ。なるほど。
そう、てか翻訳小説ってまあまあ熱いよね。分厚い。
あ、まあそうだね。うん。しょうがないね。
うん。あの、検視官シリーズの一冊あるじゃん。あれの、
まあ、
倍ぐらい。
あれもドンキだからね、結構ね。
1.5 倍。
いやですよ、やばい、
ね。1.5 倍かな。倍は言い過ぎか。まあちょっと見ても、もらえばわかると思います。
あ、じゃあ、あの、空き状況確認します。
お願いします。はい。
はい、ありがとうございました。
以上です。